本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第10章13節から16節。聖書は後ろの方、新約聖書の86ページになります。マルコの福音書第10章13節。さて、イエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。本日はこの箇所より神の国に生きようと題してメッセージをお願いします。
今日のこの箇所を理解する上でキーワードは2つですね。キーワードは2つ。一つは神の国、もう一つは子供です。この2つの言葉がに対して正しい認識を持たなければこの箇所を理解することはできないでしょう。神の国、あるいはマタイの福音書では天の御国、口語訳聖書はですね、天国と訳していたわけですけれども、この天国と訳されていた、口語訳聖書の、影響もあるのかもしれませんけれども、神の国とか天の御国という言葉、ずいぶん誤解されて、あるいは正しく理解されていない可能性があるように思います。これひょっとしてですね、誰でも子供のようにならなければ救われませんっていうふうに言ってるっていうふうに感じている人もいるかもしれないと。どうなんでしょう。天の御国に入る、それは天国に行くことだというふうにもし考えるならば、それは大きく違う。聖書が天の御国、神の国っていうのは死んでから行くところではありません。それは非常にはっきりしています。で、日本人にとっては仏教の背景がありますから、死んだら極楽浄土に行くっていうのが、死んだら天国に行くっていうのにうまくこうすり替わってるだけであって、基本的な考え方が変わってない可能性があるんです。で、そこをもう一度しっかりと理解する必要があると思いますね。ちょっと今日は時間がなくて、パワーポイントを用意することができなかったので、こちらのホワイトボードで説明したいと思います。神様が天と地を作られたとき、こっちが地、下が地、上が天だったわけですけれども、ここでこの今青い線で横にバーッと引いたように、天と地が分かれてたわけではありません。天はここまで、言うならばこれが天の領域だったわけです。だから神、地に生きるアダムと神様が自由に交流する、することができた。それは天と地が重なっていたからです。ところが罪によってこの天と地が断絶したわけですね。断絶してしまって、 天は天、地は地というふうになってしまった。でこの間にあるのが罪ですね。罪が天と地を隔てる。でイエス様がやってこられて、神の国は近づいた、神の国はやってきたというふうにおっしゃった。それはどういうことかというと、で神の国というのはどこにあるのかというと、その地上にあるんです。地上にやってきたというふうにイエス様おっしゃったんです。地上に神の国を作るためにイエス様はやってこられた。つまりこの地から天に行くことが神の国に入るのではないんです。そうではなくて、天が地にやってきた、ここが神の国なんです。神が支配する。でイエス様はこの神の国をこの地に広げたいと願っていらっしゃる。さっき賛美歌いましたけれども、主は作られる、主は地に作られる神の国を、この地に満たされる神の国をというのはこのことを歌った賛美なんですね。だから誰でも子供のようにならなければ、子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできないとイエス様がおっしゃるということは、子供のように神の国を受け入れるものでなければここに入れないって言うんです。天に死んだ後天国に行けないって言ってるわけじゃなくて、この神の国の働き、この地上で展開されるイエス様の神の国の働きの中に関与することはできないというふうにイエス様はおっしゃっているわけですね。でここで弟子たち、さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱ったとあります。どうして弟子たちは叱ったんでしょうか。かなり緊迫したピリピリした雰囲気があったに違いないと思うんですね。でどうしてかというと、この前の箇所、先週の箇所ですけれども、10章の一節からこのように書いてある。イエスはそこを去ってユダヤの地方とヨルダンの向こうに行かれた。ヨルダンの向こうというのは、これはヘロデ・アンティパスという人が治めていた場所です。ヨルダンの向こうって言ったら、バプテスマのヨハネが首を切られたところです。ヘロデ・アンティパスがバプテスマのヨハネの首をはねたところに行かれた。そこにわざわざパリサイ人がやってきて、離婚が許されるかどうかという質問をするわけですね。どういうことかって言ったら、ヘロデ・アンティパスは兄弟ピリポの妻を自分のものにして自分の妻にしてるでしょ。つまり兄弟ピリポに離婚させて、その妻であったヘロデアを自分の妻にしている。それがバプテスマのヨハネの首をはねたヘロデアンティパスがやったこと、今もやっていることであるわけです。そのヘロデアンティパスが治めるその領地の中にわざわざやってきて、誰でも妻を離別して別の女を妻にするなら、夫が妻を離別することは許されるかどうか質問したということは、まさにそのことでイエスをヘロデ・アンティパスによって逮捕させる、そういう口実を作ろうとしたという非常に緊迫した状況であったわけですね。 ですからイエス様がここで誰でも、5節ですね、モーセはあなた方の心が固くななのでこの命令をあなた方に書いたのです。しかし創造の初めから神は人を男と女とに作られた。それゆえ人はその父と母を離れて二人のものは一体となる。それでもはや二人でなく一人なのだ。こういうわけで人は神が結び合わされたものを引き離してはならないとおっしゃった。また弟子たちに言われた。誰でも妻を離別して別の女を妻にするならば前の妻に対して寛容を犯すというふうに言っている。妻も夫と離別して別の男に嫁ぐなら寛容を犯している。これまさにヘロデアのことを言っているわけですね。で、このようにまさにヘロデアンティパスの領地の中でこの問答をする、このように答えるということはヘロデとその妻のヘロデアに対してノーって言ったということなんですね。そういう状況の中に戦ってらっしゃるわけです、イエス様は。ですから弟子たちはイエス様がこのように答えられたというその状況の中にあってですね、非常に恐れたというか、あるいは戦いだ、戦いの中に自分たちはあるということを感じたに違いないと思うんです。で、そういうところで人々がイエス様のところに子どもたち、自分の子どもたちを連れてきてですね、祝福してくださいと、手を置いてやってくださいと言って連れてきた。だからもうピリピリした雰囲気ですから、こんなところに子ども連れてくるなんてありえないっていうふうに弟子たちは思った、そういうことだったわけですね。ところがイエス様は何ておっしゃったか。で、憤られた。このイエス様が憤られたってことは非常に珍しい言葉ですね、聖福音書の中で。非常に憤られた。そして彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけない。神の国はこのような者たちのものだ。神の国はこのような者たちのものだっておっしゃった。子供のようにって言われると、まあ、いろいろなあの説教とかを読むとやっぱり汚れを知らないとかっていうことは子供はないよねっていう、 どこにも書いてありますね。子供はあの罪がないから、いや子供も罪はあるってみんな認めている。で、あの純真かって、いやそんなこともない、いや子供もね自分さえ良ければいいっていうふうに基本的に思ってますから、あのじゃあ子供のようにって一体どういうことなのかということはいろんな人が、まあ、考えるわけです。皆さんどのようにお考えになりますか。子供のようにならなければ神の国に入ることはできない、いや天国に行くわけじゃないです。この地上で神の国、イエス様が作られる神の国、それに関係することはできないっておっしゃる。子供がだんだんだんだん大きくなって思春期ぐらいになるとどうなりますか。親を信じなくなるでしょ。信じるって言ったらちょっと変かもしれないけど、あの親に対して疑いを持つようになりますよね、思春期ぐらいになると。ちっちゃい時っていうのは基本的に親に対して疑いを持ってないですね。無条件に信頼している。まあ、叱られたりして嫌だなって思うことはあるけれども、それでもギャーギャーわきまめいてです。例えばあの 悪さをして、例えばベランダの外に出されて鍵とかドアとかかけられちゃったりしたときに、子供ってギャーって泣いたりわめいたりしますよね。で、なんで わめくかって言ったら、親は絶対入れてくれるって知ってるからです。いつかは入れてくれる。しばらくはダメかもしれないけど、で親から引き離される、 そのことが本当に苦しい。だんだん大きくなっていくと、親からですね、そういう叱られたり、なんかちょっとされたりすると、俺は大丈夫、そんなことをされても俺を一人で生きていける人かって思うようになる。それはもう大人の心。子供っていうのは親がなければ生きていけない。親に対して無条件の信頼を寄せる。お腹が空いたらご飯を食べさせてくれる。怪我をしたら手当てをしてくれたり病院に連れて行ってくれる。熱を出したらそばにいて世話をしてくれる。子供はよほど親からですね、虐待とか受けてない限り、みんなそのことを信じてますね。親に対して無条件で信頼する。それが子供のようにということではないでしょうか。先ほどご一緒に読んだローマ人の手紙の中に、私たちは御霊によってアッバ父と呼ぶ、ね、お父さんと呼ぶと書いてあります。このアッバ父、お父さんと呼ぶ関係の中に生きる、無条件の信頼を持ってアッバ父よと呼ぶ、それが子供のようにということであると私は思います。つまりこれは神様、親がどういうふうにしてくれたら自分は親を信じるとか、子供は基本的にそういうことを考えたことはないと思います。親が毎日ご飯をくれるから自分は親を信じてるっていうふうに子供は思うわけがないんです。親と子供の関係っていうのはそういう関係です。無条件で親を信じる、信頼している、頼る、それは親が子供を世話するから、そのように世話する、自分の体の一部のように世話するからです。神様と私たちの関係も本来そういう関係なんだとイエス様はおっしゃっている。そしてイエス様ご自身、バプテスマのヨハネから洗礼を受けられたときに、天が開けて聖霊が鳩のように自分に下ってくるのをご覧になった。そして本当に聖霊に出されたときに、天から声があった、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという、そういう天からの声があったときに、イエス様は天の父なる神の子としてですね、無条件の信頼を寄せてこの方に従って行かれました。その時に神の国がここに始まったんです。イエス様が天の神様からですね、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと言われた時から神の国が始まったんです。私たちは、だから私たちはね、子供のようにならなければ、子供のように神の国を受け入れるものでなければそこに入ることができないって言われた時に、じゃあどうしたらいいんだろうか、純真になればいいんだろうか、いろいろ思うかもしれないけど、私たちが求めなければいけないのはただ一つ、それは聖霊を受けることです。聖霊を受けること。なぜならば聖霊を受けるときに私たちは神の子とされる。そして本当に聖霊に満たされ、聖霊に導かれ、 そのことを体験的に知っていくときに、私たちは条件つけずに神様を信頼するように変えられていくんです。最初は神様が私に仕事をくれたら私は神様を信じますとか、神様がこれこれのお金を私にくれたら私は神様を信じます、健康をくれたら神様を信じますっていうふうに条件つけてた。それはなぜ条件つけるか、聖霊を受けてないからです。イエス様の本質、神様の本質、その霊、聖霊を私たちは受けるときに、神様がこうしてくれたら私はあなたを信じましたもう絶対に言わなくなるんです。神様の命が私たちをことする御霊が私たちの中に満たされるから。だから人生の苦しい中にあっても神様あなたが共にいてくださいますと私たちは告白できる。アッバ父よという言葉、イエス様福音書の中で一回言っておられます。どこかゲッセマネの中です、祈りの中で、アッバ父よ、あなたにおできにならないことはありません、この杯を私から取り除けてください、しかし私の願うところではなくあなたの御心を行ってくださいとお祈りになった時に、アッバ父よとおっしゃっている。この杯を取り除けてくださったら私はあなたを信頼しますってイエス様おっしゃってないです。あなたの御心がなるようにアッバ父よ、どんな苦しいことが待ち受けていてもイエス様のこの父なる神様に対する信頼、この無条件の信頼というのは変わることはなかった。これが聖霊によって私たちが子供とされる、神の国がこの地上に作られていく、これがイエス様がおっしゃっていることであります。ヨハネの福音書の3章にニコデモというイスラエルの指導者がイエス様のところにやってきた時のことが書かれています。そこでイエス様はニコデモに言われました。誰でも新しく上から生まれなければ誰も神の国を見ることはできないとおっしゃって、そうするとニコデモはですね、どうしてそんなことがあり得るでしょうか、人は年を取ってもう一度母の胎に戻って生まれることができるだろうかと嘆くんです。イエス様言われるんです。風は思いのままに吹く、聖霊は思いのままに吹いてきてあなたを新しくするっておっしゃった。聖霊は自由に吹いてきてあなたの中に神の子を作る、新しく生まれさせるとおっしゃった。先ほど読んだローマ人への手紙8章14節、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアッバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。神の子、子供のようにというのは聖霊によって私たちは子供のようにされる、無条件の信頼を持って父なる神様に向かってアッバ父よと語りつつ歩んでいくことができる。その時に私たちの周囲に神の国が作られていくっていうんです。無条件の信頼を持ってアッバ父と呼ばせてくださる方の御霊をですね、私たち求めていきたいと思います。私たちの周りに神の国が作られていく、イエス様はそのことを通してこの地に神の国を 満たそうとしておられます。お祈りをしましょう。天のお父様、どうぞ私たちの心の奥底をあなたがご覧ください。本当にあなたを求めて、あなたに乾いて埋めている、その私たちの本当の渇きをどうぞあなたが心に留めてください。そしてそこにあなたの御霊をあふれるように注いでくださいますようにお願いいたします。あなたに向かって条件付きで求めていた、そういう私たちの思いをあなたが取り去ってくださって、まず子としてくださる御霊を豊かに豊かに注いでくださいますようにお願いいたします。そしてどんなところにいても、どんな境遇の中にあっても、天のお父様と語りながら、あなたの御心を求めて歩む生涯を全うすることができますよう導いてください。天のお父様、あなたが私たち一人一人にあなたの御霊を豊かに注いで、私たちの周囲に神の国を作っていってくださいますようにお願いいたします。天のお父様、弱い私たちですが、天のお父様、あなたが共にいてくださいます。勇気を持って歩んでいくことができますようお導きください。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。しばらくお祈りの時を持ちましょう。